FMO をお聞きの皆さん、こんばんは、塩田恵美です。ここからの時間は武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオ。2019年に武庫川学院は創立80周年、武庫川女子大学は創立70周年を迎えます。この番組では様々なジャンルで活躍する学生、卒業生をゲストにお迎えし、お話を伺っていきます。さあ、9月になりました。学生の皆さんはどんな夏休みを過ごされましたか？勉強していたという人、それからアルバイトに励んだという方もいれば、部活動を頑張ったという方もおられることでしょうね。部活といえば、武庫川女子大学体操部が8月6日から10日まで、富山市総合体育館で開催された第71回全日本学生体操競技選手権大会に出場し、団体競技で準優勝しました。そして健康スポーツ科学科1年生平岩優奈さんが種目別で3種目で2位に入賞されたんですね。さらに8月19日から30日まで台湾の台北市で開催されたユニバーシアード競技大会に、同じく健康スポーツ科学科1年生戸根彩奈さんが出場しました。今夜の武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオは、今年の夏さまざまな大会で活躍した体操部の学生と指導の先生方をお迎えし、お話を伺っていきます。FMO から塩田恵美がお送りしています、武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオ。さあ、ここからはゲストの方にご登場いただきましょう。体操部部長で健康スポーツ科学部教授の三井雅也先生、そして体操部監督の大野和邦さん、健康スポーツ科学部健康スポーツ科学科1年生平岩優奈さんと戸根彩奈さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは。
皆さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、平岩さんは、8月6日から10日まで、富山市総合体育館で開催された第71回、全日本学生体操競技選手権大会に出場、インカレと言われる部門ですね、団体競技で準優勝されました。そして跳馬、平均台、ゆかで2位に入賞されました。おめでとうございます。
ありがとうございます。
それから戸根さんはですね、8月19日から30日まで、台湾台北市で開催されましたユニバーシアード競技大会に、体操女子日本代表選手として出場されたということなんですね、はい、そして女子団体で3位に入賞されました。いやー、平岩さん、戸根さん、本当にお疲れ様でした。おめでとうございます。
ありがとうございます。
こういう大きなね、舞台を経験されて、感想からお聞きしていいですか？では平岩さんからお願いします。
今回のこの試合では団体戦で準優勝という結果がいただけたんですけど、
はい、
でも自分たちはその結果に納得してなくて、ミスが出てしまって悔しい気持ちの方が大きかったです。
そうですか。やっぱりもう優勝というところをね、皆さん狙って、まあ、望むわけですよね、はい、でもその種目別で、跳馬、平均台、ゆかで2位ということ、これも輝かしい成績ですよね。
でも、あの平均台は自分の好きな種目で、うん、1位との差も少しだったので、そこもちょっと悔しくて、でもゆかは自分の納得する演技ができたので、そこは嬉しかったです。
自分が納得する演技ができての2位と、なんかこううまくいかなかった2位っていうのはやっぱりもう全然違うわけですね。
はい、
あ、そうか。平均台惜しかったですね。そんなに僅差だったんですか、大野監督？
0.2 ですかね。
0.2、
はい、もう着地一歩の差、もしくはまあバランスをちょっと崩して腕を1回転するか2回転するかぐらいの差なので、
もう本当にそれだけなんですか？
そうですね、本当にそれだけですね。
惜しい。そんな着地の方でした？
足を着台の時に上げてしまって、着地した後にふらついて、
うん、ああ、ふっと宙に浮いてしまったんですね、はい、足が。ああ、 惜しいですね。
その平均台の場合はですね、うん、着台の時とかに足が上がるっていうのに 0.3 減点されるんですね。だからもうたらればですけどね、それがなかったらっていうことになることがまあ多々あるわけですね。それはまあ優勝した人もそうだし、2番の人も3番の人もまあそういうことを経て、まあ実力の差ですね、はい、
その時のもう結果なんですよね。
そうですね。
あ、そうか。さて、トネさんは、女子団体で3位入賞ということで、はい、どうでしたか今回大会に出られて。
私にとって初の日本代表の試合で、初の国際大会で、初めての海外で、すごい初めてがつくすごいいい経験をさせてもらって、試合の内容としては私は跳馬と平均台の2種目に出て、しっかり自分の演技ができて、
まあ、自分としては満足のいく
演技ができた、できました。
あ、そうですか、はい。まあ、今回トネさんは初めて尽くしっておっしゃって、初めての場所で初めてのそういうなんか大会でっていうのは緊張度合いどんな感じなんですかね。
緊張はあんまりしなくて、全く知らない場所だからこそあんまりしないっていうか。
大野監督、トネさんはとても度胸がおありだと。
そうですね、タイプもそれぞれだと思うんですけど、うん、どちらかというとあんまりそういうのにこう左右されにくい性格なんじゃないかなというふうに思います。
いや、そういうなんかこうメンタル面ってものすごくね大事なんだろうなと思うんですけど。そうです
ね、まあ、個性なんですけどね、緊張、そういう初めて尽くしで本当に緊張してしまうっていう場合ももちろんありますし、それを、まあ、緊張っていう風に捉えなくて、なんか新鮮で楽しみっていう風に置き換えれる選手もいると思うので、もしかしたらそういうタイプなのかもしれないですね。
じゃあ平山さんはどうですか。
私は結構緊張するタイプで、でも今回の全日本インカレは団体戦の時はいつも向こう所の体育館で練習している、いつも通りのなんか練習がそのまま出せた試合だったので、周りにチームのみんながいたから落ち着いていつも通りできたけど、種目別の時はもうすごい緊張しました。
そっか、もう環境も見える世界も全然違いますもんね。体操競技の中でお二人の得意とする種目、先ほどもちらっと出てたんですけれども、なぜその、まあ、種目が得意になったのか、まあ、小さい頃からやってらっしゃったのか、そのあたり聞かせてもらっていいですか。じゃあ平岩さんから。
私は平均台が得意で、他の人がやってないような技を一つ持ってるので。
お、
それが
どんな技ですか。
しゃがみ立ちの3回ターンなんですけど、
片足を曲げて、片足は伸ばして、はい、しゃがんだ状態で10センチの平均台の上でくるくるっと3回転回るっていう。
うわ、
でこれはもう世界でも本当に数えれるほどの人しかやれてない技で、もちろん日本では彼女だけのオリジナルですね。
いや、でもそういう他の人はやってないことを自分ができるっていうその喜びですよね。
はい、
もうずっと小さい頃からされてたんですか。
その3回ターンにするのは高校3年生の時の終わりぐらいからなんですけど試合ではそのぐらいから使い始めて、練習は4回とか4回半とかもあったりしてました。
いや、もう普段ねやってることがもう本当そのまま出ればベストっていう状態なんでしょうね、はい、きっとね。トネさんは。
私は、うん、得意っていうのはあまりなくて、うん、全体的に全部好きだし、
全部どれもこうきちっとできるというなんかオールラウンドという感じですね。
そうですね、もうそういうタイプですね。
そうですか。お二人とももうあれなんですか、幼稚園の時からとかも小さい時から体操されてたんですか。
5歳の時
から。あ、これ大野監督やっぱりその小さい時からやる方が有利。
まあ、
なんですか体操は。
専門的なトレーニングっていうのは、まあ、早くからやれた方がいいということをよく言われるんですけども、その 総合力なので、その体操をちっちゃい時からやってるだけというよりも、その体操を習うことで本当に幅広く運動経験ができていればいいんですけども、そこに偏りがあるといろんなことをやりながら最終的に体操につながった方がいいっていうこともあるので、ただまあ体操の場合は本当に運動の基本的な要素が、あの体操教室で習うような種目の中にたくさん含まれてますので、まあそういう意味ではこう早くからやってるっていうことは競技生活においては、あの利点かなというふうにはプラスになると思います。
なるほど、大野監督にちょっとお伺いしたいんですが、平岩さんと戸根さん、まあ、それぞれ個性があると思うんですけれども、どういう選手なのかというのをちょっとご紹介いただけますか。
そうですね、はい、あの平岩選手の方はですね、まあ、美しい線が出せて、しかもその脚力が強い、まあ、よくその脚力とか瞬発力が強い選手っていうのは比較的こうがっちりしてて、こう対戦が出しにくい体型っていうんですかね、そういうタイプがやっぱ一般的なんですけども、こう彼女の場合はその美しいラインがこうちゃんと出せて、そしてこう足が強いっていうのはやはりまあ世界で活躍する選手としても、まあそういう条件を満たしている選手なので非常にまあ魅力的ですね。そしてまたトネ選手に関しては、まあさっきもありましたけど、まあオールラウンドの選手で本当にまんべんなくこうきちっと得点を取れる、そしてまたあの彼女の場合は本当にコツコツコツコツとこう努力を重ねていって、まあ一つ一つの運動とかですね、その練習の中でこう自分のまあ課題を明確にこう理解して、まあ一つずつステップアップしていくというところにおいては非常にまあ選手としてのこう模範的な立場で、まあ真似てほしいなと思うようなこう取り組みがよく見られる選手ですね。
そうですか、はい、あの体操競技に向いている素質っていうのは何かあるんですか。
まあ、特に体操競技ということではちょっと難しいかもしれないですね。どんなジャンルでもおそらく一緒だと思うんですけども、やっぱりこう決めたことに向かって諦めないでこうやり続ける、あ、まあ、そういう気持ちですかね。
そういうあの精神的な面の方がどちらかというと大事なんですか。
そうですね、やはりその誰もやれないことがやれるようになる、そういうことがこう体操の魅力だと思うんですね。あの、まあ、機械運動なんかですと克服スポーツって言われたりもするんですけども、やはり普通に人間がこう日常生活してて、こう20歳になったからバク転ができたっていう世界じゃないんですよね。
そうですか。
特別に練習しないとできないことが、こうできて当たり前だけど、そこにはこう恐怖があったり、
はい、
やったことないことをこうやる、まあ、恐怖の反対側にはそのできた喜びっていうのがあって、だからそういうことをこう乗り越えていくっていうところに楽しみを感じた子たちが体操の世界にこう入ってきてると思うので。
そうですね。
ですから最初はできることがたくさんあるので楽しいんですけど、だんだんそのできることが増えると、こうできないことがこう残っていくわけですよね。でそこにこう立ち向かっていくっていうのは本当にこう精神的にこう強くないとなかなか楽しいことばっかりでもないので、
でもここで落ちてしまったらどうしようとか、落ちたら痛いなとか、なんかいろんなことをねこう考えてしまうんじゃないか。で、ということはもうその恐怖心にどうやって打ち勝っていくかということも一つ ねあるとは思うんですけど、大野監督はお二人にとってどういう監督ですか。平岩さんからいきましょうか。
はい、私は高校1年生の時に世界戦の代表に選ばれて、その時に一緒に帯同したコーチが大野先生で、はい、それであの怪我をしてしまって試合には出れなかったんですけど、その後体操からちょっと離れた期間があったんですけど、その時に大野先生になんかまた一緒に世界で演技、
声をかけてくれたんですね。また
声をかけてもらって、その中学生の頃から大野先生は知ってたんですけど、はい、大野先生とまた一緒にその演技とか練習をして世界で戦えるような選手になりたいと思います。
はい、ありがとうございます。トネさんにとって大野監督どういう監督でしょうか。
大野監督はすごい、自分がアドバイスを聞くと、うん、すぐこうしたらいいんじゃないかとか、もっとこうやってみたらどうなんだとか、すごいいろいろなアドバイスをくれて、たくさんのことを知ってる監督で、すごく、
うん、いろんなことを教えてもらってるわけですね、
はい、
監督からね、 ちょっと照れますね大野監督。
そうですね、こっぱずかしいですね
目の前でこういう風にね。でもやっぱりこうやって学生さんを育てるということは難しい面もおありなんじゃないですか。
まあ、うん、それは多分さっきあの選手が緊張をどういう風に理解するかというのと一緒で、僕はあまり難しいって思ったことがなくて、っていうのはそれが楽しみでやってるところがあって、あ、
そうですか。
なかなかその選手たちが体操に向かい合った時に、まあ、できないから難しいとか辛いとかね、苦しいとかっていうのがあると思うんですけど、そういう考え方よりもむしろこうできないものが目の前にあって、どうやってそれを攻略するかとか、どうやってそれができるようになるかっていうふうにこう立ち向かっていってほしいということを僕はこう教育している立場もあるので、自分自身もまあそういう実践をしているっていう方が強いですかね。だから難しいなっていうよりも、例えばこう自分が意図してこう話したことがうまく通じないと、こうな、そ、こ、これをどうやったらこう分かってもらえるようにするかということを、まあ楽しみに変えてやってるっていうニュアンスの方が強いですかね。だからあんまりこう悩むことがないというか、
あの、でもまたこうやってねきっちり結果を出してくれたら余計に、
そうですね、
あの、なんていうんですか、こう、あ、伝わったんだなっていうことですよね。
そうですね、だから楽しくてしょうがないです
特に今はねそうですね、はい、さて三井先生、大変お待たせいたしました今回のこの2人の活躍なんですけれどもね、あの三井先生からご覧になって、まあ、すごく喜ばしいことだと思うんですが、どんなふうに感じてらっしゃいますか。
はい、まあ、2人はまだ1年生なんですけれども、はい、もう入ってすぐ、普通はまあ環境が変わって戸惑うことが多いんですけども、まあ、それを乗り越えながら結果を出してくる、本当に頼もしい1年生が入ってくれて、そしてチームとしても、昨年の3位から、2位というところへ、さらに上がって、
はい、
来年はいよいよ優勝を狙うという
近づきましたね、
近づいてきましたので、その2人ともがその、中心になってやってくれることを期待しています。
はい、さあそしてもう一つお伺いしたいんですけれども、はい、今年2月スポーツセンターが開設しました。あの今後このスポーツセンターで、こういうことをやっていこう、まあ、期待できることっていうのを教えてもらえますか。
はい、スポーツセンターができまして、全額を挙げて、運動部の強化を支援してくれるということになりました。はい、このことはとても、 もう素晴らしいことで、ありがたいことだと感謝しています。でその中で早速この体操部が成果を上げれたということは、まあ、全クラブの、にも元気をね与えるということにもなりますし、
いやこれはいい刺激になってるんじゃないですかね、
は
い、
でその選手強化だけではなくて、選手たちがその試合や合宿に出やすいようにその学習支援もねしていただけるというようなこともあって、
やっぱそこも大事ですよね、
はい、
あの学習、まあ、の勉学の方もね両立していかなければいけないということですね、はい、
ただ、今後ですね、さらに東京オリンピックに向かって、ますますなんか期待ができる、そんなスポーツセンターの応援をいただいて、ワクワクドキドキでもう今からもう楽しみに、しています。
もう東京オリンピックっていう言葉が出るともう本当に、うわもしかしてここに手が届くかというね、本当にワクワクな期待が込められるんですけれども、これからもまだまだねお二人もう伸びしろがいっぱいだと思いますので、活躍を期待しております。今日はスタジオに体操部部長で健康スポーツ科学部教授の三井正也先生、そして体操部監督大野和邦さん、健康スポーツ科学部健康スポーツ科学科1年生平岩優奈さんと戸根彩奈さんをお迎えいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
FMO から塩田恵美がお送りしています。武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオ。ここで武庫川女子大学附属中学校高等学校からのお知らせです。第1回オープンスクールが9月16日土曜日に開催されます。主なプログラムはクラブ見学や体験、募集要項の説明、学校見学です。小学生は5年生以下、中学生は2年生以下の方も参加できます。 向こう川女子大学附属中学校高等学校第1回オープンスクールは9月16日土曜日、時間は小学生の方は午前11時から午後3時まで、中学生の方は午後1時から4時まで。会場は向こう川女子大学附属中学校高等学校浜甲子園キャンパスです。事前の申し込みなど詳しくは向こう川女子大学附属中学校高等学校のホームページをご覧ください。なお来校の際は上履きをご持参ください。向こう川女子大学附属中学校高等学校からのお知らせでした。FMO から塩田恵美がお送りしてきました向こう川女子大学ラジオ向こう女ラジオ、今日ゲストにお越しいただいた平岩優奈さんと利根彩奈さん、本当に大活躍でしたね。まだ1年生っていうところがね、心強いですね。これからも、どんどんと活躍していってほしいなと思います。さて来週は向こう川女子大学バトンチアリーディング部で主将として活躍する健康スポーツ科学部健康スポーツ科学科3年生の西村くるみさんをゲストにお迎えします。向こう川女子大学の最新情報はホームページをチェックしてください。検索サイトで向こう川女子大学または向こう女と入力するとすぐにヒットします。また FMO の番組ページでこの向こう川女子大学ラジオ向こう女ラジオのポッドキャストを配信中です。番組ツイッターには収録風景などの写真もアップしています。アカウントは小文字で向こう女ラジオです。ぜひツイッターもフォローしてくださいね。さあこの番組では皆さんからのメッセージお待ちしています。 FMO のホームページからリクエストをクリック、そこから向こう川女子大学ラジオ向こう女ラジオをセレクトしてお送りください。向こう川女子大学ラジオ向こう女ラジオ、この時間のお相手は塩田恵美でした。